寺田虎彦作、宇宙の二大星流。我が国のような湿気の多い土地では、空が本当によく晴れきって、天の河原の砂も拾えそうな夜は、年中でわずかしかない。まず、12月から正月へかけて2ヶ月くらいなものであろう。天文学者はこの木を利用して観測に浸り、詩人宗教家はこの間に星月夜の美観を歌い、増加の偉大を称えることができる。それで時節柄、天体の運動に関する最新の大発見をちょっとここで読者にご紹介しておきたい。小学校や中学校で教える天文学では、大小無数の恒星も、その一なる太陽も、動かぬものとなっている。我らが住む地球は、その姉妹なる所有星と、駒のように回りながら、太陽の周囲を、不断周遊しているのであると、講釈する。なるほど、これで大体は正しい。春夏秋冬、昼夜の別は、もちろんのこと。複雑な諸星の行動も遺憾なく理解することができる。しかし、太陽も満天の恒星も全く動かぬというのは、実は嘘ではないまでも、人を見て法を説く症状の方便である。動かぬどころか、大いに動いている。いや、どんなに速い鉄砲玉でも追いつかれぬくらいな速度で空間を飛んでいる。そんなに動いているものを動かぬなどと教えるのは不羅知千番だとお咎めになる方があれば、それには次のような弁解をしなければならぬ。まず、大きな汽船に乗って遠洋へ出たとする。四方を見回す限り陸地の影も見えぬ。ただ水平線上に幾筋かの横雲が静かに横たわっていると想像する。この時、船中の食堂で卓を囲んで皿の肉をつついている人には、船が進んでいようがいまいが、何の通用も感ぜぬ。船が動けば、皿の肉も、それを食っている自分自身も、やはり一緒に動いていくからだ。その時、おい、君の食ってるビフテキは、1時間30カイリで走っているぜ、と教えるのは、少々馬鹿げているではないか。小学校や中学校で太陽系を解くのは、ちょうど船中で船内のことのみを教えているようなものである。それからまた船が一直線に進んでいるとき、遥かな水平線上の雲などを見ていれば、雲も動かず、船も動かず、いつまでも同じところで波を切っているような気がする。これは、雲が遠いからである。それと同じように、すべての恒星は非常に遠いので、太陽系がこれに対して移動していることが、短い年月の間には認められぬのである。しかし、事実はどこまでも事実であるから、皿のビフテキはやはり飛んでいる。食っている人はこれを追っかけながら平気でいる。ビフテキばかりか、船も飛んでいる。海も陸地も地球と一緒に凄まじい速度で太陽の周りを飛んでいる。太陽はまた地球その他の遊星を率いて天の一方、リーラ星座に向かって突進している。このことを初めて気づいたのは英国のハーシェルという星学者であった。一見動かぬと思われる恒星をよくよく調べてみると、実は少しずつ動いている。少しずつというのは遠い地球から見て言うことで、実は驚くべき速度で動いている。が、どの星も皆リーラ星縮から外へ向いて散開しつつあるように見える。これを筆記するに、太陽系がこの星座に向かって進んでいるため、ちょうど船が港に近づくとき、眼前の景色が目指す不当を中心として展開すると同じだと説き、次来誰も異議を差し挟むものがなかった。 ハーシェルの調べた結果によれば、太陽は半時間に1万マイルくらいの速度で飛んでいる。1日経てば48万マイルだけ目的地に近寄ってはいるが、その行く先はあまりに遠い虚空の果てで、100年や200年の短日月では一向近寄ったようにも見えぬのである。ハーシェルの発見も今は昔となった。近頃、オランダ・グロニンゲンのカプタイン博士らは、従来多年の観測の結果を総合して精細な研究を遂げた末に、天体に散布せる諸恒星は、おのずから二波の流れに分かれていることを発見した。すなわち、天体各部の星の運動が目指す方向を反対に延長してみると、ほぼ定まった二つの星座に集中する。一群の星は前日のリーラ星座より発して四方に展開しつつあるがごとく、他の一群は北天、カメロパルダリス星座のあたりより派生ずるようである。つまり、大小の群星には二つの党派があって、それぞれの根拠地より出て、互いに入り乱れつつも、目指すところに派生区がごとき、ありさまである。しからば、我ら諸遊星の組頭とも言うべき太陽は、どちらの党派に属しているだろうか、という疑問が起こる。悲しいことには、我々、太陽の媒身微々たる人間の目には、堂々たる太陽のホブがどちらに向いているということがはっきりわからぬが、ただ周囲に動いている諸星の中で、リーラ派のは早く動くように見え、カメロパルダリス派のは割合に我らと歩調の差が少なく見えるから、まず我らは後の派に属するものと考えねばならぬ。ハーシェルは、リーラ座より発するごとき諸星の運動のみを見て、これは太陽がこの星座の方に動いているためだ、と解釈したが、カプタイン一派の考えでは、天体には二つの大きな星の流れがあって、二つの方向に交差している、というのである。この説が一般に採用されるかどうかということは、なお他日を待たねばならぬが、とにかく、天体の運動に関して、光明を与うる一大発見と言わねばなるまい。こういう説を聞いて、聖夜の空を仰いでみる。そして、あの小さな美しい星が、我が地球の何百万倍も大きな火の玉で、それが何万となき群れになって、無辺の宇宙の果てから果てに、計り難い使命を帯びて急いでいくのだ。と考えると、一種、妙な心持ちになるのである。明治40年12月14日、東京朝日新聞。